聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、
はい、
もうねこれだけ聞かせられないって言っているのに、
ええ、
ぜひお見せした
い
コミックスの帯が、
はいはい、
OBI があるんですよ。
OBI?
帯が、
はいはいはいはい、
ええ、集英社から発売のプレイボーイコミックス、
はい、
一部地域を除いて9月16日発売の朝宮キア先生彼女の彼ら21巻、発刊おめでとうございます。
おめでとうございます。
その帯に、オレンジ色の帯に、なんと聞かせられないラジオの私たちが紹介コメントを書いているというではありませんか。
恐れ多いではございませんか。
はは恐れ多くてやめようかと思いましたが、
恐れをなしてね、
恐れをなして尻尾を巻いて逃げ帰ろうかと思いましたが、まあ一生に一度のチャンスであろうかということで、私たち一筆計上。
素敵な思い出をありがとうございます、
はい、ありがとうございます。もうこれでいつ番組を終了してもいいぐらいです、
ね、本当だね、
言い続けながら結構続いてますけど、
そうだね、はい、長いね意外とねこの番組もね、
いや2年半ぐらい続いてるんですけど、はいはい、というわけで一部地域を除いてですね、
はい、
もう発売されているはずです、
うん、
9月16日発売の彼女の彼ら21巻、ぜひ店頭で帯を確かめ、
これ初版本を買ってほしいですよね、ぜひね。
あ、そうね、
うん、長版された時には帯はつくのかい、第2版とかは。
それなんかつけてほしいですけど、ね、
確実にやっぱり第1版をね買ってほしいですよ、皆さんにはね、初版本をね。
そうそうそうそうそう、ね、で100万部を超えている人気コミックですから、
はい、
皆さんあの平積みになってるうちにお買い求めいただいた方が僕はいいと思いますよ、
僕もそれがいいと思いますよ、
はい、お願いしますよ。
口とんがらかして言うことないですけどね、はい、
そしてもう一つ、
はい、
ちょっとまだ聞かせられないんですけれども、
はあ、
10月からこの聞かせられないラジオをネットしてくださるという放送局が増えます。
お仲間が増えるんですね。
少なくとも1つ増えます、
はい、
まだ増えてもいいなって思ってるんですけど、
ちなみにヘル局の報告はまだ受けておりません
ので、
ね、よかった、プラマイゼロってなったら焦るけんね、
焦りますけんね、こんなことよかったですね、
ありがとうございます、
まあ、あの新しくね、キカラジメイト、あ、キカラジエリートに加わる皆様はですね、大切にしたいと思っておりますので、そのうちあのその方々向けの特集番組もね、また岩手や宮崎や山梨の時のようにですね、放送したいと思いますので、
また説明するんですか一から
初心に帰らなきゃいけないしね、
わ、はい、
ね、
かりました、はい、
はい、そんなこんなで、今日も聞かせられないラジオどうぞよろしくお願いいたします、はい、この後は あのコーナーです。
ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない、
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今週は大雑談大会、そして、
はい、
先週もご紹介させていただきました、
うん、
週刊ヤングジャンプにて9月8日発売分から連載がスタートしました石田粋先生の東京グール、
はい、
この感想をですね、
ええ、
ぜひ私たちちょっとお話ししてみたいということで、
ええ、
では改めまして石田粋先生がどんな方なのか、
うん、
実は番組ともちょっとゆかりがある、
はい、
というのはですね、以前ウェブ漫画が面白いぞという特集をした時に、うん、ザ・ペニスマンというですね、あっさりとタイトルを言ってしまいましたが、
とても話題の漫画があったんですよね、
はい、無料で読むことができるウェブ漫画、うん、コミックスにして多分2冊分か3冊分かある非常にボリュームのあるウェブ漫画なんですけれども、うん、その漫画が最初は ちょっとギャグ漫画っぽい雰囲気で、まあ、ちょっとエッチなネタも入ったりしつつ始まったんだけれども、途中からもうどんどんどんどん加速度を増して人間の内面を深くえぐっていく素晴らしい作品に成長していったというですね。
絵もどんどん変化していきましたし、
はい、
ウェブ漫画らしいこういろんな演出なんかも加えられていて、とっても面白かったですね。これ未だにウェブ上でもね見ることができるみたいですからね、
は
い、
見ることができます。今はですね第一部巻のようなね、感じでひとまず終了という、
はい、
まあ、ですから読み応えも十分ですのでぜひ読んでいただきたいなと思うんですが、
ええ、
その外波さんが、
はい、
そのウェブ連載をお休みしているなと思っていたら、うん、なんとあの週刊ヤングジャンプにて連載スタートというね、スタジオにもあります。
私も購入いたしましたよ、
はい、
アップルでは見せませんけどもね、まあ、
決して表紙の美少女のグラビア目当てで買ったわけではないんですね。
あ、どうして分かったんですか
やっぱそうだった。
もうこの竹富聖香ちゃんの可愛らしさにね、
将来性抜群ですね。
倒れそうになりましたね、
この番組もアイドル番組に変えようかと思うぐらいの勢いですね。
もう再々申し上げておりますが、私は二の腕フェチでございますが、なかなか素敵な、ね、二の腕をしてらっしゃいますよ。
はい、もういいから
でその竹富
16歳の女の子の二の腕見て何言ってんのさ。
いや、そういうことでしょう。この週刊誌の最初のグラビアというのは、
ね、二の腕特集じゃないからね。
そうで、はい、この竹富さんの次のページからカラーページ関東カラーで東京グールが始まっているのですよ。
かなり期待されてますよこれが。
で、増刊のミラクルジャンプにもお書きになったんですね。
そう、実はですね、後で私も気づきまして、
うん、
外波さんに春に発売されたミラクルジャンプに、
うん、
読み切りで書いてらしたんですねと、まあ、要するにメールで会話したんですけど、外波さん自身もですね、うん、半年前のことだったんで、
うん、
お伝えするの忘れてましたごめんなさいということで、そのやっぱり読み切りがかなり評価が高かったようで、
うん、
で検索してみるとですね、
ええ、
ウェブ上でその東京グルタイトル同じなんですけれども、
うん、
読み切りがミラクルジャンプの読み切りがすごく面白かったっていうブログが結構あって、まあ、それもあって連載がねスタートしたと思うんですけれども。
そうですか。だってね、増刊ミラクルジャンプより満を持して登場、新時代の肝心、あ、肝心肝心じゃん、
怪人、
怪人、
はい、
アットマーク宿命の闇ファンタジー新連載。しかも石田水先生のですね、肩書きというかご紹介のところで編集部がお付けになったんだと思いますけど、はい、うん、時代のホープ鮮烈デビューとこういうふうに書いてました。
鮮烈デビューですか。しかも次の時代のホープ、
うんうん、ね、で関東カラ
ー、関東カラーですよ。
すごいよね。
すごいですね。どうですか、ラジオ機の皆さんは第一話お読みになりましたでしょうか、うん、
ええ、
はい、では簡単にですね導入部をちょっとお伝えしたいと思いますが、
うん、
物語の舞台は東京であります、
はい、
現代のようですね。物語の中でこのところ話題になっているのは食物連鎖の頂点である人類の捕食者、人類を食べるグールという存在がすでに都市伝説を超えて警察もその存在を認めて捜査を始めていて、テレビのワイドショーでもグールによる殺人事件を伝えている、
うん、
そういう世界なんですね、
はい、
しかしそのテレビを喫茶店なんかで見ている大学生たちはおっかねえな、すぐ近所じゃんと言いながら、まあどこかやっぱりのんきな感じもあって所詮は人事だなと思っている、
うん、
はい、主人公は読書が好きな草食系男子金木くん、カタカナで金木くんです。彼はいつも喫茶店で出会うメガネ美女に思いを寄せています。片思いです、
うん、
そしてその様子がなんとなく気になっているアルバイトのショートカットの女子高生ウェイトレスも出てきます、
うん、
はい、まあ、ショートカットっていうほどなんで髪が短めのね、
うん、
ウェイトレスちゃんが出てくるんですが、
うん、
そして金木くんも喫茶店で本好きなので本を読んでいるわけなんですけれども、今彼が夢中になって読んでいるのは過激な残酷表現と繊細な心理描写が絡み合う猟奇的な小説です。冷酷非道な女殺人鬼とその息子が主人公で、息子は母親を嫌悪しているんだけれども、やがて自分にも残虐な衝動が芽生えつつあることに気づいていくという、なんだか 外波さん石田水先生がウェブに連載していたあの漫画、
うん、
なんだか石田先生自身のことのようでもありますが、うん、そんな本を彼は読んでいる、
はい、
である日金木くんはそのメガネ美女の前でうっかりその本を落としてしまうんですが、実はなんと片思いの美女も同じ本を読んでいるんですね、
うん、
そのことで話が弾んで意気投合、
うん、
デートへと発展するんですね、
うん
うん、まあ、あのはっきり言ってかなりの美女というか美少女なので、まあ、無理めの彼女だったわけですね、
はい、自分にとっては非常にあのね
高嶺の花、
高嶺の花っていうイメージですよね、うん、おっぱいが大きくてね、
そこに行きますかやはり、
言わんばやろやっぱフレッドガンバやろ、そういう
は林田さんのやっぱすごい持ち味ですから、ね、
そこは抑え
てガンバいかんね、
うんうん、
デートへと発展します、
はい、
話が弾みます、
うん、
夢のようなひとときが過ぎていくわけです、
うん、
金木くんにとっては多分人生最良のひとときでありましょう、
うん、
そして別れ際彼女がこう言うんです。グールが怖くて一人でお家に帰れない、そう金木くんに持ちかけてくるんです。やりました。
おお、びっくりした。
林田さん
びっくりした。お、
初デートの帰りに、
はい、
彼女が一人で怖くて帰れないなんて、彼に送ってほしいと持ちかけてくるんですよ。林田さん、そんなうまい話があるって言うんですか。林田さん、
僕だったら信じないね。そんな都合のいいことはねないね。僕はついていかないね。
なんか辛い思い出でもあるんですか。
もうあるあるある、ありすぎてありすぎてね。ダメダメ、そんな女の人から誘ってくるときは大体危なかよ、
はい、
はい、
でまあこの手のこういったジャンルの漫画の王道の展開を行くわけで、
は
い、
うん、
つまりその誘ってきた彼女が、うん、あらあらまあまああらまあまあ、
うん、
しかしね、
うん、
そこで終わらないのが石田水先生のすごいところなんですよ、
うんうんうん、
なんと、
はい、
主人公の草食系男子金木くんが、
うん、
襲われながらああなってこうなってそうなって、うん、あ何最後のページってどういうことみたいな、
ね
え、
まあもう連載もあれなんで言っちゃってもいいような気もしないでもないですけどね。
あ、まあね、
そうですよね、
そういうことなんですよね。
僕はだからそ、うん、この最後を見ていて、
はい、
前ほら村山さんが勧めたシティハンター、あの中でほら臓器を映すことで、
その人の第2部の方ですね、
第2部の方、はい、精神性であるとか、うん、記憶が引き継がれることがあるんですってっていう話を思い出しましたね。
なるほど、そこは共通しているかもしれませんね。
ねえ、うん、これからの展開がでも結構楽しみですね、これね。
この主人公がね、
うん、
どちら側に転んでいくのかってことですよね、
うん、
心と体がそれぞれ、
うんうん、
ね、
自分の中で気づかないその猟奇的なものがこの小説中で出てくる小説のように何か芽生えてくるのかもしれません、
ね、あるいは不動明のようにですね、葛藤をしていくのかもしれませんね。どちらに転んでいくんでしょう ね、
ね、
うん、
展開が楽しみですわね。
あるいは、
ええ、
フェニスマンのウェブ連載の時もそうだったんですが、
うん、
そういう予想を全く裏切る展開がひょっとしたら出てくるかもしれないしね、う
ん、斜め上からね、
で
も同時に僕読みながらね思ったのはね、
はい、
あれですよ、日本の怪談って結構、
うん、
美女がフュッと表現するっていうシーンっておっかなく描かれてるでしょう。ボタン道路もそうなんだけれど、それまでこう優しく優しくしていた身にこう寄り添ってくるような美女がですよ、ガラリと様子を変えて実はこうなのさみたいな、そういう怖さってなんか日本的な怖さにも通じるような気がしましたね。
うん、あ、そうかもしれませんね、
ええ、
世界で一番怖い恐怖映画を作ることができるのは実は日本人なんだというね、そういうことを言う方も多いんですが、まあ、とにかく見た目に怖いとかじゃなくてやっぱり精神性ですよね。
そこですね、うん、
東京グールこれから、うん、まだ、まあ、9月8日発売分からね、うん、始まったばかりでこれからどんどん展開が面白くなっていく予感がします。乗っかるんだったら今のうちということで ね、
肉体が弾ける感じというのは、うん、ザ・ペニスマンでの、まあ、中盤以降のあのスピード感に通じるところもありますよ、絵柄としてもね。
わ、うんうん、かります、わかります、
次どうなんだろうね。うん、東京グール、
はい、はい、では一旦コマーシャルゾーンへ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ロールロードロック2011長崎市 MCC&スタジオにて開催決定。11月13日日曜日17時30分スタート。 MC に矢部恭介を迎え、オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロードロック2011に関するお問い合わせはワイワイ貿易のホームページをチェック。さて今月は9月下旬発売、サッカー日本代表サムライブルーのユニフォームを着たルフィとチョッパーのボビングヘッドフィギュアをそれぞれ1名様へプレゼント。販売予約はワイワイ貿易ホームページにて9月3日より受付開始。完売必須の大注目フィギュアを手に入れろ。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはサムライブルーです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
私のことは触れてない。これって誰のせい？林名さん？村山さん？主演者？それとも浅宮先生？ハンマーはっと、あ、私ちょっとやることあるから音楽でも聴いといてね。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
大丈夫か、ヒカラジさん殴り込んでくるんじゃないかい。
まあ歯医者さんの頭の上あたりに。
村山くんのせいだからね。夜道気をつけた方がいいよ君。
まあ浅宮先生のせいってことやな。
そっち。ハンマーもね、あのトゲが出てないバージョンの時はいいんだけどね、時々あれトゲが出るからね。あれね、
出るのよね。
気をつけないとね。
うん、 まあ、ぶっちゃけですね、いくつか帯コメントの候補は出しまして、朝宮先生とですね、編集の方で、あの最後は選んでいただいたんですよ、いくつかの候補の。
ということは集英社と朝宮先生のせいってこと、
まあ集英社の編集さんでしょうね、最後にやっぱりね、まあ、漫画家を守るやっぱ立場でしょうから、
最終的な責任者はね、そこですからね、
頑張ってください。
何から、キカラジさんの襲撃から。
そうそうそう
頑張ってください本当にね、
ところで今日大雑談大会と銘打ったんですけど、はい、あの東京グール特集ってした方が良かったみたいです、
本当ね
番組的にはね、
がっつり紹介させていただきましたね、
はい、
いいんじゃないですか、
まあ、ある意味キカラジらしいね展開ということで、はい、納得していただけるのではないでしょうか、
応援してます、
はい、さて、と言いつつですね、はい、メッセージたくさん頂戴しています、
うん、
初中見舞いのおはがきをたくさんいただいてましたね、
素敵な中秋の名月も見られた中、はい、初中見舞いですか、
初中見舞いですね、五島市富江町から小川さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
それから宮崎でお聞きのスーパーラジオマスターさん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
それから多分ポッドキャストで楽しんでらっしゃる茨城ダイバーさん、ありがとうございます、は
い、
他にも
ありがとうございます、
初中見舞い残暑見舞い頂戴しております、ありがとうございます、
はい、
ラジオネームクッチーさんのお便りです、
はい、
初めまして先日ワイワイ貿易の店長に勧められて初めてポッドキャストで拝聴しました、
ほうほう、拝聴ですか、
拝聴です、
あ、
ところでワイワイ貿易、佐世保に行ったら必ず立ち寄らなければいけない、
ええ
とても楽しいお店でございますので、
佐世保の聖地、
佐世保の聖地でございますね、はい、ぜひお出かけください、それはさておき、過去の放送分ネットチェンジの悲劇、県民憧れの仮面ライダーアマゾンは興味深かったです、うん、5歳ぐらいの頃テレビマガジンを愛読していて、アマゾンはなんで放送されないのと悔しかったのを思い出しました、うん、同世代でございます ね、はい、
あの砂を噛むような思いをね共有したわけですね、
ところでアマゾンの主演俳優の岡崎徹さんは私の母校長崎北高校の出身だそうですね、ね、そうです、長崎ご出身なんですよね、それからラジオネーム本名希望の西直哉さん、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
10月からネット局が1局増えるとのこと、おめでとうございます、
ありがとうございます、
願わくば放送時間の拡大をお願いしたいわけですが、番組販売は30分番組が売れるのかなとうがった見方をしております、いやそれはあんまなんか関係ないかな、
関係ないですね、うん、あのユーストリームで皆さんご覧いただきますとですね、30分番組なんですけども、実際に配信しているのは1時間半程度やっておりますので、まあもし枠代をご希望の方はユーストリームをねぜひ1回ぐらいご覧いただきたいと思います、
あそうですね、あそうだ、はい、下手したら2時間ぐらいやってる時がありますから
ねその時もあります、
ところでお二人がテーマに取り上げる作品について、最近のものだと漫画が多いと思うんですが、確かに今日もそうでした、
はい、
最近のアニメについては注目興味のある作品はありますか、長崎の民放は4局ある割にアニメの放送、特に深夜アニメの放送が少ないように感じますと、新作アニメが多数ネット配信されている今、酸いも甘いも噛み分けたいい大人が勧めるツボなアニメがあればお聞かせくださいと、佐賀県からお送りいただきました、ごめんなさい NBC テレビアニメあんまり放送してなくて
まずお詫びですか確かにね、慶応もね早い時期からね TBS 系列だったんですけど、ネットできなかったですもんね、
ごめんなさい、林田さん最近ハマったアニメって何かありますか、
ハマったっていうか見たいなと思っているのはマドカマギカですね、あれ3話まで見たかな4話まで見たかな、うん、まだ途中で止まっちゃってますけどね、面白いですねあれね、
うん、ちょっとすごい作品ですよね、漫画家の時田光一先生が、魔法少女もののエヴァンゲリオンだと表現してました、
なるほど、うん、そうですね、ちょっと歴史変える雰囲気ありますね、
私はねここ数日実はハマったアニメーションがありまして、2008年の作品なんですが、
はいはい、
ガレーゼロというね、ガレーっていうのはね、空、口辺の空に、はい、霊はあの幽霊の霊、ガレーゼロという作品で、あのコミックスでガレーというあの漫画がありまして、そのアニメ化といいますか、そのコミックスの前日譚みたいな感じで、コミックスのストーリーが始まる前を描いた話なんで独立したストーリーになってるんですが、これは非常に面白くて一気に見ましたね、
そうですか、うん、一気に見たというと、あの新海誠さんの秒速5センチメートルっていうのは DVD ブルーレイ化されてるんですけど、はい、これは最近見た中ではものすごく印象深い素敵な作品だったですね、アニメーション
切ない系のお話ですね。
僕ね、こんなに風景にお芝居をさせる映画監督を見たことがないと思いました。とても繊細なあの背景をお描きになるんですけれども、あの主にフォトショップで処理をなさってるんですけどね、絵が綺麗なんですよ。そして心の距離感の描き方がね、とても素敵でしたね。秒速5センチメートル
最後ね、僕はハッピーエンドにしてほしかったなと思いましたけれどもね、
あの作品ね、まあ、僕はあれはあれ、あれでありかな、
あれがまあ現実なんでしょうけれどもね、
うん、そうなんですよね、
まあ、あのエンディングのテロップでね、うん、新海誠って名前が何度も出てくるのにちょっと途中から、うん、すげえって思っちゃいますけど、
あんたそがに言うけど、あなあな大作戦もそうよ。おいと村山くんの名前永遠クレジットで出るてやけ、
ああ
つまりそれだけ多くの役割を担っているということじゃないですか。
うわやった、頑張ろう今年も。
あれもそうですよ、
新海誠さんに並んだということでね。
いやいや並んだわけじゃない、
並んではね、
いろんな作業をもう多彩にこなしているということにしておきましょう。
そうね、はい、そう受け止めようと思います。、はい、長崎市のキララさん、
はい、
村山さんの漫画の歴史の続きを早く聞きたいです。
あ、止まってますもんね。
それから今キカラジタンにすごくハマってます。
あ、そう、
キカラジタンの本当の気持ちとってもいい歌ですね。キカラジタンのグッズはまだ売られてないんですか？もしあったらぜひ買いたいですと。
そうですか。
ステッカーが欲しいとかですね、キカラジタンのこのフィギュアはドールは販売されないのかとか、いろいろと、おっしゃってる方、あの要望もね届いてますけれどもね、
うん、
あのぜひ皆さんアイディアがあったら逆に教えていただきたいなと思いますね、
はい、こんなグッズが欲しいとかね。
自転車ライダーさん、
はい、
ついに HG マスターガンダム&風雲再起を買いました。やっぱりかっこよかった。このプラモデルを買おうと思ったのはキカラジの G ガンダムの回のお話がとても分かりやすかったからです。それから G ガンダムにハマりました。やっぱりキカラジは最高です。
ありがとうございます。
あなたも最高です。ラジオネームクルタパジャマさん、
はい、
過去の放送を通勤中や散歩中ポッドキャストで楽しんでます、
うん、
ガンプラのズゴックとゴッグのタイムアタックの回を聞いて、うん、私も遊びたくなって20年ぶりにガンプラを買ってゆっくり組み立ててます。
よ、素敵素敵。
ラジオネーム新本郷さん、
うん、
ライダーのアギトの話題で盛り上がった時がありましたよね。僕はアギトよりクーガの方が面白くて楽しめると思います。それから東西南北中央杯スーパーアジアさんも、G ガンダムの集中講義が楽しかったですと、仮面ライダースピリッツを取り上げていただきたいと思います。はい、他にもたくさんのメッセージを頂戴しておりますが、そろそろお別れの時間となってしまいました。
早いですな、時が経つのは。
あっという間ですね、来週どうしましょうかね。
来週また宿題が出るとでしょ。
来週はなんとこの番組には珍しくもう課題が決まっております。
はい、
来週は、化け物語。
化け物語ですか。
西尾維新先生の小説がアニメ化されて大変話題になりましたが、
うん、
はい、その斜め上を行く傷物語特集ということでいきたいと思います。
あら、
あの化け物語の後に発表された作品なんですが、実は化け物語の前を描いておりまして、
うん、
はい、そちらから先に読んでもいいよと西尾先生ご自身が後書きに書いてらっしゃるし、映画化が決まってますのでこの辺りで取り上げようかということです。
はい、
予習をお勧めいたします。
村山さんから本借りてます。
勝ちました。というわけで聞かせられないラジオ、
なんですか、
聞かせられないラジオ、
はい、
お別れの時間です。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。